知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書は国民食の履歴書です。
国民食の履歴書ですか、はい、本の表紙などを見ますと昭和レトロな写真とかイラストがね、何点か描かれているんですが、日本食のお話ではなく国民食ですよね。国民食ってどんな食事のことですか？
はい、あの表紙にもあるんですけれども、はい、カレー、餃子、肉じゃがの料理と、あとマヨネーズとソースの調味料について、いつ頃どこでどのような経緯で食べられるようになったのかっていうのを調べた本になります。
カレーも肉じゃがもね、
はい、
マヨネーズも皆さん大好きですよね。
はい、
作者はどんな方なんですか？
はい、こちらの魚塚仁之介さんですが、食文化研究家の方でいらっしゃいます。
もうね、お料理も上手な方なんですかね？
はい、あのこの調べる過程で明治から昭和にかけて出版された料理本や生活雑誌などをに掲載されたレシピを調べてらっしゃるんですけれども、そのレシピを見て実際にこの中で作ってもいらっしゃるので、はい、非常にあのプロの方なのかなと思います。
実際に作られてるっていうことなんですけれども、はい、結構字も細かい本ですよね。
そうですね、あの当時は写真はあまり今の、料理本とは違って、言葉だけで書かれたものが多いようなんですけれども、それをいろいろ読み解いていくっていう作業もなかなかちょっと読んでて面白かったです。
あ、そうか、今の本ですと写真だったりとか、はい、それこそ動画があったりとかしてとても分かりやすいですけど、
そうです ね、
この当時のものですと全て文字で表記されてますもんね。
はい、そうですね、箇条書きです非常に短い感じなので、やっぱりこうプロの方が今は見ないとなかなか再現できないのかなっていうのも読んでいて感じました。
うん、調味料もカレー粉とかマヨネーズとかソースとか、はい、いろいろありますね。ケチャップは入れてもらえなかった
ですね。はい、
餃子ですとなんか焼くとか蒸すとか水餃子っていうイメージがあるんですが、はい、これ日本独自のことなんですか？
なんかもともと中国でも食べられていた感じらしいんですけれども、はい、その料理本をずっと見ていくと当時はその皮も手作りっていうのが多かったようなんですけれども、だんだん皮が市販されるようになってレシピの内容が皮を作るところからではなく餡だけ作るっていうようなものに変わってきたので、そういった料理本から当時の様子も読み取れるのも非常に興味深かったです。
まさに履歴書です ね、流れが読めて、ね、
はい、
あの今ですと餃子の皮が余るとデザート餃子にしてみたりとか、はい、いろんな、ね、メニューなども出ているんですが、これももしね日本人の皆さんの口に合えば、はい、定番の料理になっちゃうかもしれないですね。
はい、
あの肉じゃがというのはいつから、はい、国民食というか私たちの口に馴染んできたのは？
そうですね、肉じゃががですね、はい、ちょっとまた別の角度から見ていらっしゃいまして、うん、肉じゃがっておふくろの味って言われて、あ、そうかなって感じる方多いかと思うんですけれども、はい、じゃあいつからおふくろの味って言われるんだろうっていうのをあの調べていらっしゃいまして、うん、料理本とかでそういったおふくろの味という言葉が使われるようになったのが、1970年代の終わり頃で、まあ、お母さんが作るという意味の他に懐かしさを感じさせるという意味もある、
はい、そんなにではずいぶん昔ってわけなく比較的最近のことなんですね。
はい、そうですね、この著者の方が調べた結果ではそういうようなことをおっしゃってて、その懐かしさの対象はお芋であるっていうこともおっしゃっていて、明治とかだとなかなか 全ての家庭でお肉を食べるっていうのは難しかった時代に、はい、安くて保存性がいいお芋はどの家庭でも使われていたので、それを食べてお袋の味っていうのが定着したんじゃないかっておっしゃっています、
うん、なんかの家庭ごとでまた味もね異なりそうですからね。
そうですね、さらにその高度経済成長期で、まあ、地方から都会出てきた人たちが自分が食べていたその土地だったりとか家庭の味を、都会に出てきて思い出すっていうのもどうもあったみたいですね。
あ、なんか本当にじゃあお袋の味っていうのは納得ですね。なんかこのいろんな料理の中で海外の料理を日本人好みの味に変えていくっていうのは、はい、なんか日本人ならではの器用さですよね。
そうですね、はい、戦中や戦後のものがなかった時代もあったので、はい、いろんなものを工夫して使っていたので、ちょっとびっくりするようなレシピも実はあるんですけれども。
あ、なるほど。またあの本場の人にしてみたらこれはないなんていうね、はい、メニューがあったりとかね、
はい、
じゃあこれ以上ねお話をしてますとねお腹もね空いてしまいますのでね、今回の一般書ですが、請求者から出ています魚塚仁之助国民食の履歴書でした。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書の紹介です。岡本さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
児童書はどんな本ですか？
はい、児童書はグレーテルの白い小鳥という本です。
どんな内容なんですか？
はい、ちょっと、全体にふわっと不思議な雰囲気の流れるお話なんですけど、
はい、
主人公は図書館の相談コーナーで1年間だけアルバイトをすることになったっていう私という人なんですが、はい、そこにやってくる人たちから、この人が不思議な話を聞かされていくっていう内容の、あのシリーズ本です。
ということは、いくつかのお話を、
はい、そうですね、はい、今回のこの本第3弾の本なんですけど、はい、今回の本には5つの不思議な話が載せられていまして、このタイトルになっているグレーテルの白い小鳥というのもその5つのうちの1つのお話です。
そうなんですね。なんかとっても気になるんですけれども、パラパラっと見ると1つあたりの本そんなに長くなく、
はい、ね、とても短
めです。簡単に読めそうな本ですね、
はい、
あの相談コーナーにはどんな人が来るんですか？
はい、本当に様々な人なんですよ、はい、あの年齢も性別も様々で、小さな男の子だったり看護婦さんだったり、定年後に再就職してタクシー運転手してる人だったり、いろんな方がいますね。
あ、じゃあどのようなねお話なのかワクワクしますね、
はい、
作者はどんな人なんですか？
作者は斉藤博さんで、あの児童書をたくさん書かれてて、あの中央図書館の5階の児童フロアにもたくさんこの方の本並んでいます、
はい、この本の対象年齢としては何歳ぐらいの方におすすめですか？
はい、小学校 5,6 年生からとなっているんですけれども、先ほどおっしゃられたように1話が短いですし、はい、簡単にあの読めるかと思います。
グレーテルの白い小鳥、このグレーテルはヘンデルとグレーテルには関係ない？
あ、ここのお話は関係しています。
あ、そうなんですね、はい、
このお話だと語ってくれたのは看護師の女性なんですけど、はい、最初はヘンゼルとグレーテルのお話が私は好きではないっていうような話をしていたんですけど、はい、実は中に出てくる白い鳥の部分だけは好きだわっていうところから、もうあとは本や図書館とは関係のない、
はい、
看護師をしていた時のちょっと恐怖体験のようなお話を聞かされる展開ですけども、
はい、なんかいろんな不思議な話が聞けそうです ね、
う
ん、ですね。
この話が一番ちょっと怖かったかもしれないんですけど、あのちょっと説明に載っている、
はい、
ついてくる足音というのが実はこのお話で、あの病院とついてくる足音って聞くとちょっと怖いと思うんですけど、
ホラーじゃないですか、不思議な話
そうなんですけど、でもちょっと白い小鳥も出てきたりして、読んでいると後にはまあ怖かったけどこの鳥には会ってみたいかもなとか思ったりしましたね、
はい、いやなんかねこの5つの話どんなものなのかとてもね気になって、私も予約見たくなってしまいました。
ぜひ全部読んでもらうと、はい、あの読み終わると全部があのそれぞれに不思議だったりするんですけど、はい、なんか不思議にもいろんな種類があるんだなっていう感じます。なんか不思議だけど可愛らしいなとか、不思議だけどちょっとほっこりするなとか、しんみりするなとか、いろんな種類を味わえると思います。
なるほど。実際に図書館に相談コーナーはあるんですか？
あります。あの不思議な話を聞くコーナーではないんですけど読書の相談を受け付けています、
はい、 はい、じゃあ不思議な話をしたいという方はこの本の世界の中で楽しんでいただいて、実際の相談コーナーには本の相談にお越しいただきたいと思います。岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の児童書は改正社から出ています、斉藤博士グレーテルの白い小鳥でした。大脇さん岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回大脇さん岡本さんにお話しいただきました本を読もうよは広報一宮4月号33ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民意見提出制度、4月に特定個人情報保護評価書を公表についてのご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。市では4月に特定個人情報保護評価書を公表しました。社会保障、税番号、マイナンバー制度による個人情報の漏洩などが発生するリスクを分析した評価書です。素案への意見を募集したところ3件の意見がありました。評価書は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、美祭木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは行政課、電話 0586-28-8956 0586-28-8956 です。続いては防火標語を募集についてのご案内です。市では防火標語を募集しています。防火に対する思いをあなた自身の言葉で標語にして応募してください。応募作品は家庭や職場、地域で防火を分かりやすく呼びかけるものとし、なお未発表のものに限ります。応募資格は市内在住、在勤、在学の方。応募方法は5月11日月曜日までに電子申請またはハガキでお願いします。標語はハガキ1枚に1点です。住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、職業、学校名、学年、電話番号を記入の上、郵便番号 491-0862 一宮市緑1丁目 1-10 消防本部予防課までお願いします。5月11日月曜日消印有効です。応募票での応募も可能です。応募票は市ウェブサイトからダウンロードすることができます。賞は最優秀賞1点、優秀賞5点、賞状、賞品を贈呈します。結果は6月上旬に入賞者に通知します。お問い合わせは消防本部予防課、電話 0586-72-1280 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、 最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。